声の広報、ひばり、2023年11月号。音訳は、乙部ゆかりです。茨城県広報市、ひばり、2023年11月、ノーベンバー。目次、主な内容は、11月13日は県民の日、2ページから4ページ。第46回全国育樹祭茨城2023、5ページ。G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合、12月に開催。10ページから11ページ。目次終わり。編集発行。茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス、029-301-3668。表紙、11月13日は県民の日。短歌で表す、私の茨城自慢。県民の日特別企画、私の茨城自慢短歌へのたくさんのご応募ありがとうございました。中でも、食べるをテーマとした作品が多かったので、茨城県が誇る農水産物で表紙を飾りました。皆さんからの作品の一部を2から3ページで紹介しています。表紙、写真、写真の説明、手書き文字のタイトルの周りに様々な農水産物があります。右上から時計回りで、リンゴ、ブドウ、栗、水菜、レンコン、白菜、イワシ、シジミ、ハマグリ、豚肉、卵、米、牛肉、伊勢エビ、小松菜、サツマイモ、ピーマン、イチゴ、梨、メロンです。写真終わり。表紙には欄外に、体験王国茨城、茨城デスティネーションキャンペーン開催中、期間、10月1日から12月31日。詳しくはこちら、QR コードがあります。11月13日は、茨城県民の日。短歌で表す、私の茨城自慢。本号では、ひばり8月号、私の茨城自慢短歌募集へ応募があった。748通の中から、ひばりの編集員たちがテーマごとに選んだ、茨城らしさが感じられる短歌をご紹介します。たくさんのご応募ありがとうございました。ご応募いただいた作品は、県ホームページにてご紹介しています。QR コードがあります。問い合わせ先、県営業企画課、電話 029-301-2128。 茨城県民の日。1871年明治4年に行われた府県の統廃合で、11月13日に初めて茨城県という県名が用いられたことにちなみ、県民一人一人が郷土の歴史を知り、より豊かな生活と県の発展を願う日として、1968年、昭和43年に定められました。地名の由来、約1300年前に編纂された常陸の国風土記の中で、黒坂の御事という人がこの地方に茨で城を築いたという話が書かれています。この話から茨城と呼ぶようになったと言われています。自由部門、原則57577の31文字。暮らす。夏の日に水面に生える帆引き舟、 幼き頃に思いを馳せる。私が小学生の頃、昭和40年代、霞ヶ浦で帆引き船に乗り、ワカサギ漁をして帰ってくる亡き父のことを懐かしく思い出しました。行方市60代、帆引き船の写真があります。よってぎな、おじゃ飲んでげ、そうすっぺ、こんな味ある方言ないべ。一度都会に出たとき、方言は恥ずかしいと思い、標準語で話しかけてみると、奥さん、茨城の人げえ、俺と同じ匂いがした、俺福島、と言われ、その時から誇りを持っていつでもどこでも茨城弁です。ひたちなか市60代。朝起きて香る匂いはしじみ汁、仕事終えての化石の火沼。自然に恵まれしじみ汁を食し、火沼の夕日を見て一日を終える。住み心地が良く暮らすには最適です。茨城町70代。しじみ漁の写真があります。住んでいる私が決める魅力度は、どこにも負けぬ全国1位。県の魅力とは誰が決めるのか、住んでいる人が決めるもの。茨城は緑豊か、農業、水産業などが全国トップクラス。歴史もあり、どこにも負けないと思います。水戸市70代。筑波山、暮れゆく平野に根を下ろす、ふるさとまでの道しるべ。地元の古河市に帰るとき、関東平野にぽっかりと筑波山が見えます。夕焼けの中でも故郷の方角を教えてくれる筑波山は、とても綺麗で頼もしく思えました。今でも大好きな風景です。県外30代。夕焼けの中、シルエットが湖面にも映る筑波山の写真があります。利根川を越えると見える懐かしき、青と緑の日立の国に。久々の帰省で利根川を越えて見えた懐かしい田園風景に、茨城県の良さを改めて感じました。筑波市。水田の広がる風景の写真があります。食べる。黄金色、小判と見まごう干し芋は、郷土が育てた茨城大使。毎年干し芋を親戚や知人に送ると絶賛の声が寄せられます。おかげで送った私の好感度も上昇。干し芋が全国で茨城を PR してくれています。日立太田市60代。干し芋の写真があります。お裾分け、玄関前に採れたて野菜、あとは私の腕次第。野菜がたくさんできたらみんなに食べてもらいたいとお裾分けしていただける県民性が嬉しいです。私の腕次第でさらに美味しくできるか家族に期待されています。水戸市50代。眠そうな孫がぐるぐる朝ごはん。どんどん伸びろ孫と納豆。孫が眠そうな目をこすりながら朝ごはんの納豆を一生懸命混ぜている姿を見て短歌にしたいと思いました。五日町50代。月ごとに実家へ送る特産品、観光大使と家族に呼ばれ、いちご、れんこん、さつまいも、メロン、梨、ぶどう、柿に栗、毎月のように実家へ送るおいしい特産品、家族に茨城県観光大使と呼ばれています。石岡市50代。秋晴れの刈り上げすまし蕎麦畑、心躍らす新蕎麦の味。蕎麦好きな私は毎年日立秋蕎麦の時期が待ち遠しく、今年の新蕎麦の出来を思う気持ちを歌にしました。北茨城市60代。打ち立ての蕎麦の写真があります。高校で給食が消え、改めて地元野菜の美味しさを知る。 校へ行き給食を食べなくなっていた頃、久しぶりに食べた地元の食材がとても美味しくびっくりしたことを短歌にしました。森谷市10代。遊ぶ。ネモフィラの海に寝そべり潮風を感じる朝の日立公園。ネモフィラが広がる絶景と海からの爽やかな潮風、その両方を堪能できる国営日立海浜公園を観光した時の感覚が印象的でした。県外20代。ネモフィラの丘の写真があります。風となり、穏やかな道つくば峰、ぐんぐん走れ、リンリンロード。自転車で走るたびに、県西地区から土浦までの自然がまるっと体験できるリンリンロードをもっと知ってほしいと思います。県外30代。里山を巡りぬくもりつなぐ旅、ロングトレイル一歩ずつ行く。先日初めて県北にある山を歩きました。すれ違う人との挨拶が疲れている自分を励ましてくれている気がして頑張って歩くことができました。水戸市30代。下の句部門。さっきの上の句に続く原則七七の14文字。今年こそ県民の日にやってみる。今年こそ県民の日にやってみる。勇気紡ぎで気流しの旅。紡ぎの良さをたくさんの人に伝えたい。勇気氏70代以上。今年こそ県民の日にやってみる。日立牛入り我が家のカレー。普段はチキンカレーかポークカレー。たまには奮発した日立牛カレーで笑顔も増すことでしょう。日立中市60代。今年こそ県民の日にやってみる。レッツバンジー龍神橋。長年の夢、龍神大吊橋からのバンジージャンプを今年こそやってみたい。東海村50代。今年こそ県民の日にやってみる。父のふるさと思い出探し。人生の大半を砦で過ごした父を連れ、感謝を添えて思い出の地を巡り、親孝行をと思いました。砦市40代。今年こそ県民の日にやってみる、水郡線で家族旅行。長い間家族旅行をしていないので、水郡線で巡りたいです。砦市60代。今年こそ県民の日にやってみる、熱唱我らが県民の歌。小学校ではよく歌いました。県民の日には口に出して歌ってみます。中市60代。今年こそ県民の日にやってみる、世界に向けてイバ空路飛ぶ。茨城空港で台湾定期便が再開されたので、妻と二人、台湾旅行を夢見て、リハビリを頑張っています。高萩市、70代。今年こそ、県民の日にやってみる、全道の駅、完全制覇。県内の道の駅をすべて回ってみたい。水戸市、70代。なお、年代は記載があった方のみ掲載しています。11月13日は茨城県民の日。県のシンボル。県のマーク、県章。開き始めたバラのつぼみのデザインで、県の先進性、創造性、躍動、発展を表しています。県の花、バラ。県の木、梅。県の鳥、ひばり。県の魚、ひらめ。知るともっと好きになる茨城。県ホームページでは茨城県を知るための様々な情報を掲載しています。茨城の先人たち、岡倉天心や板谷波山など本県ゆかりの人物について、その功績や生き方をわかりやすく紹介。 QR コードがあります。 岡倉天心、県天心記念伊豆良美術館像の写真があります。懐かし茨城、200本を超える懐かしいニュース映像や記録映画を公開、QR コードがあります。大洗水族館、1952年の写真があります。茨城っ子郷土検定、歴史や文化、自然、産業など本県の郷土に関する問題を掲載、QR コードがあります。県民の歌、1963年、昭和38年に制定された県民の歌の楽譜と音源を公開、QR コードがあります。茨城大使を委嘱しました。本県の魅力を広く国内外に向けて PR し、本県を応援していただく茨城大使になった6人の方々をご紹介します。それぞれ顔写真があります。安蔵光弘さん、メルシャン株式会社、エグゼクティブワインメーカー、水戸市出身、ニース国際映画祭2022最優秀作品賞を受賞した映画、シグナチャー、日本を世界の名城地にの原作者であり、主人公モデル。茨城のワインをどんどんアピールするとともに、茨城のワイン産業をお助けし、貢献させていただきたいと思います。黒沢和子さん、お笑いトリオ森三中メンバー、ひたちなか市出身、テレビやラジオのバラエティ番組などで活躍中。茨城には魅力がたくさんあり、まだまだ知られていないところもあるので、さらに勉強して多くの人に PR していきたいと思います。益子達郎さん、音楽家、常陸太田市出身、人とよう、花水木をはじめ、数多くの楽曲提供を手掛けるほか、茨城放送の音楽番組に出演中。茨城県民の皆さんが茨城に住んでよかったと思えるような気持ちづくりに協力したいと思います。大久保みおりさん、アイドルグループ BNK48 メンバー、つくば市出身、タイ・バンコクで人気の女性アイドルグループBNK48 のメンバーとして活躍中。BNK48 チーム B3 副キャプテン。タイの方々に茨城の美しいところや美味しいものをたくさん PR し、ぜひ観光に来ていただきたいと思います。野尻智樹さん、プロレーシングドライバー、筑西市出身、全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズチャンピオン、2021年、2022年2連覇。茨城大使を通してモータースポーツのファンに茨城県の魅力をどんどん発信していきたいと考えています。リーナ・アンナーブさん、駐日ヨルダンハシェミット王国大使館特命全権大使、世界的に有名なヨルダントレイルと日立の国ロングトレイルのパートナーシップ協定締結に尽力。ヨルダンと茨城、そして日本との絆がより深く強固なものになることを願っています。お得に楽しむ県民の日。県民の日に無料や割引になる施設、イベントやサービスなど、詳しくはこちら、QR コードがあります。第46回全国育樹祭、茨城2023。詳しくはこちら、第46回全国育樹祭公式ホームページの QR コードがあります。全国育樹祭は、継続して森を守り育てることの大切さを普及啓発するため、1977年、昭和52年から全国植樹祭を開催したことのある都道府県で行われています。 本県での開催は34年ぶりで、誰かじゃない僕が育てる緑の日本をテーマに、茨城の魅力や未来につながる新しい林業の姿を全国に向けて発信します。ロゴマークがあります。問い合わせ先、県林政課全国育樹祭推進室、電話 029-301-4018。 11月11日土曜、森林を守り育てる大切さを普及、お手入れ行事。2005年平成17年に開催された第56回全国植樹祭で、天皇皇后両陛下、現在の上皇上皇后両陛下がお手植えになられた樹木を、秋篠宮皇嗣同妃両殿下がお手入れされます。お手入れ行事のイメージの写真があります。時間12時30分から13時30分。会場、県水郷県民の森、潮来市島須 3072-83。参加者、約200人。一般の方の入場はできません。11月12日日曜、新しい林業の姿を全国に向けて発信。式典行事。秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御臨席を仰ぎ、お言葉を賜るほか、各種表彰などを行います。俳優の羽田美智子さんらが出演するアトラクションでは、先端技術の紹介や木造建築の魅力などをニュース番組仕立てで発信します。式典行事のイメージの写真があります。時間、10時から12時30分。会場、アダストリア水戸アリーナ、メインアリーナ、水戸市緑町 2-3-10。 参加者、約2000人。なお、一般参加者の募集は終了しました。式典行事の様子は生放送で見られます。県内全ケーブルテレビ、および YouTube でライブ配信します。ぜひご覧ください。詳細は全国育樹祭公式ホームページにて後日公開します。木遣い運動でウッドチェンジ。木遣いの木は樹木の木。ロゴマークがあります。問い合わせ先、県林政課、電話 029-301-4026。 木遣い運動とは、日本の木を積極的に利用し、日本の森林活性化、環境保全を推進するための国民運動です。木を使い、森や森林、環境へ気遣い。ぜひ身近なところから気遣いに取り組んでみませんか？詳しくはこちら、QR コードがあります。気遣いは森林を守る。現在、日本の木材資源は年々増加していますが、木材の利用は十分ではありません。木材を使うことで、切って、使って、植えて、育てるというサイクルが保たれ、森林の保全につながります。森林を守ってこんないいこと。森林が水を蓄える。地球温暖化の防止。国土の保全。地域経済の活性化など。茨城気遣いチャレンジ事業。森林故障環境税を活用し、建築物などの木造・木質化の先導的な取り組みに対して助成を行っています。詳しくはこちら、QR コードがあります。補助対象、不特定多数の者が利用する施設、病院、飲食店、社会福祉施設などを整備する民間法人など、補助率、木造化・木質化に直接必要となる経費の2分の1以内、上限あり。写真、保育施設の木造化事例。木材をふんだんに使ったホールの写真です。 写真終わり。育樹祭記念行事、森林林業環境機械展示実演会、開催日11月12日日曜、13日月曜、会場笠松運動公園ほか、詳しくはこちら QR コードがあります。お知らせ広場、10月19日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。催し物、歴史館イチョウ祭り、青材や着物試着体験、ナイトミュージアムやプロジェクションマッピングなど各種イベントが盛りだくさんです。ライトアップされた幻想的なイチョウ並木をお楽しみください。写真があります。期間、11月3日金曜祝日から11月13日月曜。なお、11月13日月曜の県民の日は入館無料。場所、県立歴史館、水戸市。コロコロコミック、小学館とのコラボ企画。歴史クイズ&スタンプラリー開催。ロゴマークがあります。開館時間や入館料など詳しくは8ページの催し物ガイドをご覧ください。問い合わせ先、県立歴史館、電話 029-225-4425。 地酒バー水戸リニューアル1周年イベント開催。茨城の地酒が楽しめる立ち飲みスタンド、茨城地酒バー水戸のリニューアルから1周年を記念し、振る舞い酒や地酒ガチャなどのイベントを実施します。日時、11月1日水曜から5日日曜、10時から22時、フードラストオーダー21時30分。場所、茨城地酒バー水戸、水戸駅緑の窓口隣。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城地酒バー水戸、電話 029-297-7179、 県技術革新課、電話 029-301-3585。 令和5年度茨城教育の日、教育月間シンポジウム。愛情のある鋭い切り口で人気の吉本興業株式会社所属の芸人、平成のぶしこぶしの徳井健太氏に、自身の実体験に基づきヤングケアラーについて講演いただきます。講演のほか、各分野の専門家によるパネルディスカッションを実施します。徳井健太氏の写真があります。日時、11月18日土曜、13時30分から16時、会場13時、入場無料。会場、石岡市中央公民館大講堂。定員300名、事前申し込み制。申し込み締め切り11月6日月曜。申し込みはこちら、 QR コードがあります。問い合わせ先、県障害学習課、電話 029-301-5322。 サイクルアートフェスティバル開催。競輪選手による模擬レースやアート&クラフトマーケットの開催など、自転車とアートをテーマとしたイベントです。グルメ屋台なども多数出展し、様々な体験が楽しめますので、ぜひお越しください。写真があります。日時、11月19日日曜、9時45分から16時、入場無料、雨天決行、降天中止。場所、楽天系ドリームスバンク砦、砦競輪場。詳しくはこちら、 QR コードがあります。問い合わせ先、県自転車競技事務所運営課、電話 029773-3240、 ホームページサイクルアートフェスティバルで検索。募集、 令和6年度県立産業技術専門学院入学生募集。水戸、日立、鹿島、土浦、筑西の各学院では、ものづくりなど専門的な知識・技能の習得と、県内企業への就職を支援します。初心者も大歓迎です。詳しくは、ホームページ掲載の募集要項をご確認ください。写真があります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県産業人材育成課、電話 029-301-3653。統計調査員を募集しています。統計調査員は、国が行う国勢調査、労働力調査、家計調査などにおいて、世帯や事業所を訪問し、調査票の配布・回収などを行います。統計調査の仕事の中で最も重要な役割を担っており、国や県から非常勤の公務員として任命され、業務内容に応じた報酬が支払われます。統計調査員として活動していただける方は、お住まいの市町村統計担当課にお問い合わせください。市町村問い合わせ先はこちら。QR コードがあります。問い合わせ先、県統計課、電話 029-301-2637。 案内。11月は働き方改革推進月間です。時差出勤やテレワーク、時間単位の年次有給休暇の活用など、多様な働き方、休み方を実践し、働きやすい職場づくりに向けてできることから取り組みましょう。県では働き方改革に積極的に取り組む企業を働き方改革優良企業として認定し応援しています。働き方改革推進月間の概要や優良企業の取り組みについては県のポータルサイトをご覧ください。詳しくはこちら QR コードがあります。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3635。 11月は不法投棄防止協調月間です。県では産業廃棄物の不法投棄や不適正な残土処分の撲滅に向けてヘリコプター、車両による監視を集中的に実施します。不法投棄や野焼きなどを見つけた際は、スマートフォンアプリピリカまたは不法投棄110番からの通報にご協力をお願いします。不法投棄110番フリーダイヤル0120-536-380。受付時間平日8時30分から17時15分。受付時間外は最寄りの警察署まで。スマートフォンアプリピリカダウンロードはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035。 犯罪被害者週間、11月25日から12月1日、被害に遭われた方やそのご家族を支援しています。犯罪被害者支援シンボルマーク、ギュットちゃんのイラストがあります。犯罪被害者相談窓口、電話 029-301-7830、悩みゼロ、平日9時から16時、12時から13時、および土日祝日、年末年始、除く、公益社団法人茨城被害者支援センター、電話 029-232-2736、 平日10時から16時、土日祝日年末年始除く。性暴力被害者サポートネットワーク茨城、電話#8891、早くワンストップ、または電話 029-350-2001、 平日9時から17時は公益社団法人茨城被害者支援センターの女性相談員が対応。土日祝日年末年始を除く。夜間休日は国のコールセンターに転送。性犯罪被害相談勇気の電話。電話#8103##3、24時間対応。平日8時30分から17時15分は女性カウンセラーが対応。土日祝日年末年始除く。上記以外の時間は女性警察官が対応。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話029-301-2842、県警察本部刑務課犯罪被害者支援室、電話029-301-0110。外国人のための一日無料弁護士相談 in 筑西。県内に居住する外国人の方向けに、在留資格や仕事、結婚など生活全般について弁護士による相談会を開催します。相談無料、秘密厳守。相談日時、11月26日日曜10時から15時、受付14時30分まで。場所、下館地域交流センター、アルテリオ2階、筑西市平372。対応言語、日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語、シンハラ語。外国語によるご案内の QR コードがあります。問い合わせ先、外国人相談センター、公益財団法人県国際交流協会、電話029-244-3811、E メール、iia_consul@ia-ibaraki.or.jp。 不妊不育などに関する相談。不妊専門相談センターでは、不妊治療専門の産婦人科、泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が無料で相談を受けています。予約、電話029-241-1130。予約受付日、月曜から金曜の9時から15時。県内2カ所で実施、ズーム化。電話、メール相談も行っています。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県少子化対策課、電話 029-301-3257。 県北の魅力を TikTok で配信中。総フォロワー数357万人超えの人気インフルエンサー6組が、県北地域を舞台に撮影したショートムービーを配信中です。また、12月末まで、県北地域の特産品が当たるポイントラリーキャンペーンを実施しています。ぜひ動画を見て、舞台となった県北のレトロな街並みや絶景を体験しに来てください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県県北振興局、電話 029-301-2727。マダニによる感染症に注意。秋は卵から孵化した小さなマダニが大量発生します。マダニに噛まれると2日から14日後に発熱、発疹、倦怠感などの症状が出る感染症にかかる可能性があります。マダニは野山、草むら、畑など屋外に生息しています。農作業やキャンプなどをするときは長袖、長ズボンなどを着用して、肌の露出を少なくし、虫除け剤を使用するなど、マダニに噛まれないようにしましょう。一円玉と比較した小さなマダニの写真があります。 問い合わせ先、県感染症対策課、電話 029-301-3233。 S マークをご存知ですか？ S マーク、標準営業約款制度のある理美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店は、厚生労働省の認可を受けた約款に基づき営業している安全安心なお店です。S マーク登録店について、サービス、メニュー、資格者の氏名を表示しています。万が一の事故が起きた場合に賠償するための保険に加入しています。業種ごとに定められた様々な基準を遵守しています。S マークの写真があります。問い合わせ先、公益財団法人、県生活衛生営業指導センター。電話 029-225-6603。 10月1日に、茨城県北ロングトレイルは、日立の国ロングトレイルへ名称変更しました。日立の国ロングトレイルについてはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県県北振興局、電話 029-301-2715。 データ茨城、9月1日現在、総人口282万6569人、前月比711人減、男性141万2142人、女性141万4427人、世帯数122万3522世帯、前月比707世帯増。催し物ガイド、10月19日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県立歴史館、12月17日日曜まで。11月13日月曜は県民の日、入館無料。音楽家松平頼綱とその時代、時代を切り開いたマエストロの軌跡。旧石岡藩の藩主の家に生まれた松平頼綱は、日本の現代音楽の創始者と称される世界的な作曲家です。代表作、ピアノと管弦楽のための主題と変奏は、世界的な指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンが生涯で指揮棒を振ったただ一人の日本人作曲家の作品として有名です。本展では世界に挑戦し続けた音楽家、松平頼綱の軌跡を紹介します。写真、松平頼綱肖像写真、部分、昭和戦前、個人像、写真終わり。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。11月の休館日、6日、14日、20日、27日。水戸市緑町 2-1-15。電話 029-225-4425。ファックス029-228-4277。県天津記念いずら美術館、11月26日日曜まで。11月13日月曜は県民の日、入館無料。企画展、真島秀則展、天地無常、ザ・キネシス・オールウェイズ・レビュアルズ・ニューパノラマズ、そこに新たな風景が。霞ヶ浦市を拠点に活動する画家、真島秀則の初期作品から最新作までを展示中。真島作品と響き合ういずらの景観とともに、館全体を使った展示をお楽しみください。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。11月の休館日、 6日、20日、27日、北茨城市大津町椿2083、電話02934653111、ファックス02934657111、県筑波美術館、11月11日土曜13時30分から15時、第7回土曜講座、真島秀則の芸術について、県天津記念伊豆良美術館企画展の見どころを紹介。講師、塩田釈雄、県天津記念伊豆良美術館副主任学芸員。参加無料、定員80人。事前申し込み、ホームページより。当日枠あり。11月の休館日、6日、13日、20日、27日。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県近代美術館、12月24日日曜まで、11月13日月曜は県民の日、入館無料。企画展、国吉康夫展、安眠を妨げる夢。16歳で単身アメリカに渡り、働きながら絵を学び、やがてアメリカを代表する画家の一人となった国吉康夫の多様な作品と生涯を、新たな研究成果なども交えながら紹介します。写真、国吉康夫、安眠を妨げる夢、1948年、福武コレクション贈。写真終わり。入館料一般1000円、満70歳以上500円、高校生大学生730円、小中学生370円。11月の休館日、6日20日27日、水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 県陶芸美術館、12月10日日曜まで、11月13日月曜は県民の日、入館無料。企画展、皇室と近代の当時、三の丸肖像館名品展。皇居三の丸肖像館は、皇室に代々受け継がれた美術品を収蔵管理、調査、公開する施設として、平成5年に開館しました。収蔵品は宮中でのご慶事の際の献上品など貴重なものばかりです。本展では明治から現代までの近現代陶磁器の名品を紹介します。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。11月の休館日、6日、20日、27日。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 02967000011、ファックス 02967000012。 ミュージアムパーク県自然博物館、1月21日日曜まで、11月13日月曜は県民の日、入館無料。第88回企画展、地衣類、木を、岩を、地面を彩る身近な生き物。気づいていないだけで、実は身近なところで見ているはずの生き物、地衣類。本企画展ではその魅力を存分に紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。日曜祝日及び11月13日月曜は、ウェブでの事前予約制。 野外施設のみを利用の場合も要事前予約。11月の休館日、6日、14日、20日、27日、坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス 0297-38-1999。 県立図書館、11月5日日曜9時45分から16時、茨城読書フェスティバル2023、スペシャルお話し会、ビブリオバトル、読書感想文コンクール表彰式など。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。11月13日月曜、県民の日、開館。11月の休館日、6日、14日、20日、27日、30日。水戸市3-1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上料金で入館される方は、健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。見逃さないで。SOS。 児童相談所への虐待相談対応件数は年々増加しており、県でも昨年度は4033件と過去最多となりました。また DV 家庭内暴力の相談件数も近年高止まりの傾向にあり、昨年度は1766件でした。 DV 被害者は加害者への恐怖心から児童虐待を制止できない場合があります。見えにくい家庭内の暴力に気づいたら、相談窓口を紹介するなど、社会全体で支えることが大切です。問い合わせ先、県青少年家庭課、電話 029-301-3258。 これは虐待 DV です。身体的暴力、殴る、蹴る、やけどを負わせる、家の外に締め出す、溺れさせるなど。精神的暴力、脅す、無視する、拒否的な態度、兄弟間で差別的な扱いをするなど。性的暴力、子供に性的行為をする、パートナーに性的行為を強要する、否認に協力しないなど。ネグレクト、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、車の中に放置する、同居人による虐待を放置するなど。しつけだから、何度も言葉で注意をしたが言うことを聞かないので頬を叩いた、宿題をしないので夕食を与えないは体罰です。子供への体罰は法律で禁止されています。児童相談所虐待ダイヤル。あれって虐待かな？しつけにしては厳しすぎるような。何かが起こるその前に。電話 189、 いち早く。24時間対応、通話料無料。通告相談は匿名化。秘密は厳守します。お住まいの地域の児童相談所につながります。私が悪いんじゃ。DV を受けているけれど、私にも悪いところがある。私さえ我慢していれば、と思っていませんか？あなたは悪くありません。悪いのは暴力を振るう相手です。DV 相談窓口。一人で悩んでいませんか？ DV は被害が深刻化することがあります。ためらわずにご相談ください。秘密は厳守します。シャープ8008、晴れれば、平日9時から21時、土日祝日9時から17時。相談は無料、匿名化、通話料自己負担。発信場所から最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送されます。親子のための相談ライン。児童虐待に関する相談や、子育てや親子関係の悩み相談に対応します。相談受付時間、平日10時から20時。緊急の虐待通報や相談は、189へご連絡ください。LINE の QR コードがあります。G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合、12月に開催。12月8日金曜から10日日曜、水戸市民会館。問い合わせ先、県 G7 大臣会合推進室。電話 029-301-2769。詳しくはこちら、QR コードがあります。ロゴマークがあります。水戸市民会館の写真があります。G7 サミット。主要国首脳会議とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国と EU の首脳が参加して毎年開催される国際会議です。自由、民主主義、人権などの基本的価値を共有する各国の首脳が一つのテーブルを囲みながら、世界経済、地域情勢、地球規模の課題など、国際社会における重要な課題について意見交換を行い、成果を文書にまとめ公表します。今年の G7 サミットでは、広島での首脳会議のほか、全国各地で15の関係閣僚会合が開催され、各国から政府関係者やメディアの方など多くの人が日本を訪れます。図の説明。日本地図、関係閣僚会合が開かれた日程と場所、会合名が書かれています。日程順に読みます。4月15日から16日、北海道札幌市、気候エネルギー環境大臣会合。4月16日から18日、長野県軽井沢町、外務大臣会合。4月22日から23日、岡山県倉敷市、労働雇用大臣会合。4月22日から23日、宮崎県宮崎市、農業大臣会合。4月29日から30日、群馬県高崎市、デジタル技術大臣会合。5月11日から13日、新潟県新潟市、財務大臣中央銀行総裁会議。5月12日から14日、宮城県仙台市、科学技術大臣会合。5月12日から15日、富山県富山市、石川県金沢市、教育大臣会合。5月13日から14日、長崎県長崎市、保健大臣会合。5月19日から21日、広島県広島市、G7 広島サミット。6月16日から18日、三重県志摩市、交通大臣会合。6月24日から25日、栃木県日光市、男女共同参画女性活躍担当大臣会合。7月7日、東京都、司法大臣会合。7月7日から9日、香川県高松市、都市大臣会合。10月28日から29日、大阪府堺市、貿易大臣会合。12月8日から10日、茨城県水戸市、内務安全担当大臣会合。 終わり。 G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合とは、治安安全、犯罪の高度化や国際的な安全への脅威を背景とした諸問題について話し合う重要な会合です。内務安全担当大臣会合では、これまで国際組織犯罪、国際テロ、サイバーセキュリティ、環境犯罪の対策などについて議論されています。サイバーセキュリティって何？電子データの漏洩、改ざんなどを防ぎ、ネットワークを安全に使うための対策のことです。日常生活でも次のような詐欺行為が行われています。金銭を要求するサポート詐欺の例、電話しない。アカウントや ID を盗み出すフィッシングメールの例、開かない。それぞれイメージ画面が載っています。被害に遭った場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。茨城の魅力を世界に発信しています。閣僚会合は、各国から訪れる政府関係者やメディアの方に、茨城の魅力を発信する絶好の機会です。G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合推進協議会は、海外メディア向けイベントを行うほか、先月開催の大使館視察ツアーでは、水戸の名所や茨城の食の魅力を PR しました。写真4枚。1枚目、県産食材を使用した昼食会。2枚目、日本三名園である偕楽園の散策。3枚目、夕食会では地酒なども提供。4枚目、海外メディア向けイベント。写真終わり。キービジュアルを制作しました。水戸の伝統的な水府提灯をモチーフに、提灯の明かりで見えない犯罪を照らす安全安心を表現。水戸の伝統的な染め物である水戸黒の色合いが背景に用いられています。制作者、専門学校文化デザイナー学院広告プロモーションデザイン学科3年生、内田紫音さん。ポスターの写真があります。梅の模様や水戸芸術館タワーなどのイメージも含まれています。関連イベントで G7 を盛り上げましょう。茨城大学記念シンポジウム。日時。11月6日月曜16時から18時、会場、水戸市民会館小ホール。内容、最新の情報セキュリティや暗号研究の状況など。定員100名、申し込み不要。入場料無料。G7 大臣会合直前 PR。日時、11月25日土曜11時から16時予定。会場、水戸芸術館広場ほか、水戸リオフェスティバルに合わせて実施。内容、 G7 キービジュアルポスター展、県警音楽隊の演奏や警察車両の展示予定。先着で100人の方にノベルティグッズをプレゼント。入場料無料。水戸リオ、水戸市提供の写真があります。会合期間中のお願い。交通混雑緩和について。会合期間中は市民会館周辺の混雑が予想されます。近隣を通行される皆様にはご不便をおかけしますが、公共交通機関の利用など交通混雑の緩和にご協力をお願いします。水戸市民会館を中心に混雑予想区域と混雑予想路線の書かれた交通渋滞予想マップがあります。警戒警備について、大規模行事開催中はテロ等違法行為が起きないよう警戒警備を一層強化します。 不審者、不審物、不審車両、不審な建物、不審な投稿、犯行予告、テロ行為の称賛などを発見した際には、警察に通報してください。問い合わせ先、県警察本部総合警備対策室、電話 029-301-0110。 詳しくはこちら、QR コードがあります。知事コラム、ボリューム53。Where there the will, there the way。 意思あるところに道は開ける。県北六市町の里山をハイキング道や登山道などでつなぐ茨城県北ロングトレイルの名称を10月から日立の国ロングトレイルへ変更しました。地域の文化や人との触れ合いなど、日本の原風景が感じられるこのロングトレイルは、茨城を代表する観光コンテンツとして成長してきています。古来より知られる旧国名の日立の国は、日立牛や日立の国伊勢海老などのブランド名に用いられているほか、ローマ字の日立は海外にも馴染みがあります。名称変更により国内外へ所在エリアやイメージを伝わりやすくし、インバウンドを含めた観光需要を取り込んでいきたいと考えております。また、ロングトレイルのさらなる発展のため、10月13日、世界的に人気の高いヨルダントレイルとパートナーシップ協定を締結しました。これは、同トレイルを成功に導いた立役者で、本県と親交を深めてきたリーナ・アンナーブ駐日ヨルダン大使とのご縁により実現したものであり、アンナーブ閣下には茨城大使も委嘱したところです。今後は協定に基づき、ヨルダントレイルと相互プロモーションやインバウンド誘客に関する情報交換などを行いながら、連携を深めてまいります。完成すれば全長約320キロとなる日立の国ロングトレイルは、今年度約3分の2の整備が完了する予定です。紅葉が見ごろを迎えるこれからの時期、県民の皆様もロングトレイルを歩いてみませんか？茨城県知事大井川和彦。写真2枚。1枚目、日本の原風景が感じられる日立の国ロングトレイル。2枚目、リーナ・アンナーブ駐日ヨルダン大使へ茨城大使を移植。9月。写真終わり。茨城空港からのお知らせ。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761。 フライトスケジュール、2023年10月29日日曜から2024年3月30日土曜。冬ダイヤ航空券発売中、早めのご予約がお得です。駐車場無料。国内線、茨城、札幌、新千歳、便。便名、SKY791、茨城、9時35分発、札幌、11時着。SKY795、茨城、17時40分発、札幌、19時5分着。SKY790、札幌、9時5分発、茨城、10時35分着。SKY794、札幌、17時30分発、茨城、19時着。茨城神戸便。便名、SKY183、茨城、8時35分発、神戸、9時55分着。SKY185、茨城、15時35分発、神戸、16時55分着。SKY187、茨城、19時40分発、神戸、21時着。SKY182、神戸、7時50分発、 茨城9時着、SKY184、神戸13時50分発、茨城15時着、SKY186、神戸19時25分発、茨城20時30分着、茨城福岡便、便名 SKY831、茨城7時35分発、福岡9時40分着、SKY836、福岡18時35分発、茨城20時5分着、茨城那覇便、便名 SKY531、茨城11時15分発、那覇14時30分着、SKY532、那覇14時30分発、茨城17時着。最新の運航状況は茨城空港ホームページをご確認ください。茨城長崎間、便名 SKY183、茨城8時35分発、神戸9時55分着、乗り継ぎ SKY145、神戸15時5分発、長崎16時25分着、SKY185、茨城15時35分発、神戸16時55分着、乗り継ぎ SKY147、神戸19時40分発、長崎20時55分着、便名 SKY142、長崎11時35分発、神戸12時40分着、乗り継ぎ SKY184、神戸13時50分発、茨城15時着、SKY148、長崎17時20分発、神戸18時25分着、乗り継ぎ SKY186、神戸19時25分発、茨城20時30分着、茨城宮古下地島間、便名 SKY183、 茨城8時35分発、神戸9時55分着、乗り継ぎ SKY163、 神戸10時40分発、宮古下地島13時15分着、便名 SKY542、 宮古下地島12時45分発、那覇13時35分着、乗り継ぎ SKY532、 那覇14時30分発、茨城17時着。国際線運航状況については茨城空港ホームページをご確認ください。茨城台北便、日曜木曜運航、便名 IT219、 茨城15時発、台北17時55分、日曜、茨城15時発、台北18時5分、木曜、便名 IT218、 台北9時50分発、茨城14時着、日曜、木曜、茨城復讐便、火曜、木曜、土曜運行、便名 EU2264、 茨城19時発、復讐23時着、 EU2263、 復讐13時発、茨城18時着。プログラムチャーター便、日本からの予約については調整中。ひばりキーワードクイズ。正解者の中から抽選で20人の方に素敵な県産品が当たります。県民の日を記念し、今月の当選者はいつもの2倍。今月号はこれ。あんこう鍋セット2人前。11月から3月にかけて旬を迎えるあんこう。今回は第8回全国ご当地鍋フェスタで優勝したあんこう鍋セットをお届け。あんこうの宮川を あん肝を練り込んだ味噌仕立てのスープでいただく鍋は絶品です。写真があります。問い合わせ先、あんこうの宿、丸蜜旅館、電話 02-93-46-0596。 茨城メイドの一品を簡単便利にお取り寄せ。季節のご挨拶やご贈答にもおすすめです。運営、一般社団法人茨城県観光物産協会、水戸市三の丸 1-5-38。 茨城メイド、ロゴマークと QR コードがあります。問題、10月から12月にかけて県内では様々な催事が予定されています。左のロゴマークと数字をヒントに枠の中に入る言葉を考えてみてください。1. G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合のロゴマーク1208から1210。もっとヒント、10-11ページの内務〇〇担当大臣会合、漢字2文字、ひらがな4文字。この言葉の初めの文字が1。 2. 体験王国茨城のロゴマークと1001から1231。もっとヒント、表紙〇〇〇〇茨城、漢字4文字、ひらがな8文字。2はこの言葉の7番目の文字。3、全国育樹祭のロゴマークと1111-1112。もっとヒント、5ページ、新しい〇〇の姿を発信、漢字2文字、ひらがな5文字。3はこの言葉の5番目の文字。答え、1の文字、運、2の文字、3の文字をつないでできた言葉。10月号の答え、新米。応募方法、県ホームページ、ひばり11月号キーワードクイズ応募ページからご応募いただくか、はがきに、1答え、2郵便番号、3住所、4氏名、5年齢、6電話番号、7ひばり11月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クイズ係へ。応募は1人1回まで。応募ページはこちら、QR コードがあります。11月22日水曜締め切り、当日決心有効。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。10月号の読者のご感想。モンブランなどの栗スイーツがとても気になっていたので、見ていて幸せな気分になりました。ぜひ食べてみたいです。古賀市30代。茨城 DC は、ただ見る、食べるだけでなく、ここでしかできない体験を味わえるのがいいと思いました。県内在住でも知らないスポットがたくさんありそうです。土浦市40代。手話言語を使ってみようを読んで、その意味の言葉を発しながら自分の手を動かしてみました。何とも言えない温かい気持ちになりました。日立市70代。学校の働き方改革を進めていますを読んで、先生方はいつも元気に接してくれて、私も元気をもらいます。適切な勤務時間を決めて、教員の方々の健康が守られると良いと思います。石岡市10代。学校の働き方改革を進めていますを読んで、 私の将来の夢である教員は希望する人が少なくなっていますが、それでも私は教員になりたいです。鉾田市、10代。本号は10月19日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり12月号の新聞折り込みは11月26日日曜です。以上で、声の広報ひばり2023年11月号を終わります。